黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている。主を見つけ、あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。必ずあなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。あなたはこう失って後に生まれた子らが再びあなたの耳にいよう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたい。
アーメン。
アーメン。ご起立ください。賛美の308番をもって主を褒めたたえます。 28番です。公読文28番。それでは公読文28、詩編127編を公読いたします。主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。
主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しい。
朝早く起き夜遅く休み勝利をしてパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。
見よ、これは主からいただく修行。
誰の祈りが報い、
若くして産んだ子らは勇士の手の中の矢。
いかに幸いなことか、矢筒をこの矢で満たす人は町の門で敵と論争する時も恥を被ることはない。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白します。使徒信条。
我々は天地の造り主、全能の至難神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かつとより期待で生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。
章詠173番です。173番です。
てください。礼拝のために本日並川執事にお祈りをお願いいたします。
お祈りします。私たちの愛する主よ感謝します。私たちの救い主であられるイエス様感謝します。あなたの皆を褒めたたえます。今日もこうして私たちを一つのところに集めてくださり、こうして賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学ぶ時間を持つことができたことを感謝します。またこの1週間も私たちと共にいて助け導いてくださったことを感謝します。この生活の中で私たち口や行動、思いを通して様々な罪を犯してしまいました。知って犯した罪、知らずに犯した罪、それら全てを悔い改めます。どうかこの悔い改めの祈りを主が住んでおられる天から聞いて私たちの罪を許してください。また今日は聖餐です。聖餐式の主日です。イエス様の御体であるパン、また血潮を私たちが口にして私たちの内から洗い清めてください。それをもってこの次の1ヶ月間あなたの御体、その御言葉を言い表すものとして立ててください。また私たちに聖霊を与えてください。主の力強い証人としてください。人物ことを見極める力を与えてください。また私たちこの成田エクレシアを祝福してくださっていることを感謝します。今この成田エクレシア改造を必要としています。私たちが聖霊を受けてその初代教会が建てられたように、私たちもそれを成すことができるように助け導いてください。また大きなビジョンを与えてくださっていることに感謝します。それを全て主に委ねます。それを主に信頼し、主がそれを成し遂げてくださることを信じ感謝します。また横浜天敵キリスト教会を祝福してくださることを感謝します。御言葉が絶え間ない場所として建ててくださっていることを感謝します。そこに大きな喜びがあることを感謝します。またそれを主が喜んでくださっていることを信じ感謝します。また今日御言葉を語られるパスタ、また河合先生、また働き人の上に聖霊10万を与えてください。主の御言葉、主のその思いを全て語り尽くすこの時間となりますよ。またそれを聞く私たちの耳を開き清めてください。その御言葉に従順に従う私たちがありますよ。また私たちを信頼し、子どもたちを預けてくださったことを感謝します。その子どもたちにクリスチャンとしての模範を示すことができるように、上からの知恵と導きを与えてください。子どもたちがこの恵みの生活の中で信仰生活を送ることができることを感謝します。またその御言葉と共に歩むものとしてください。この世においてはリーダーシップを取るものとして立ててくださることを感謝します。また今ヨーロッパではコロナの第2波によってロックダウンがあります。またアメリカでは大統領選が控えています。また韓国、日本の関係もまた主に解決してください。それら全てを主に委ねます。主に信頼し、主が成し遂げてくださることを感謝します。今私たち本当に苦しみや悲しみ、困難の中にあって、私たちがその難しい一歩を踏み出すとき、その一歩は主の喜びとなっていることを信じ感謝します。今日もこの時間、初めから終わりまで主が共にいてくださることを感謝します。あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんながいただくことができますように、主イエスキリストの皆でお祈りいたしました。
聖餐式を執り行います。
パンと杯による生産は私たちの主イエス・キリストが聖典され主が再び来られる日まで主を覚え主を記念し主の死を告げ知らせるものです。この生産には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得世と罪に敵対し患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもを父なる神様、あなたの愛に感謝し全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かる全ての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分けにします。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私は一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。アメン。それでは続きまして杯の分散に入ります。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。 今私たちもそれと同じ杯にあたるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように、お祈りをいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもちなる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが継ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を分担します。羊は傷のない一切のオスでなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守り、そしてイスラエルの民の全集会が集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。それを火で焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いが起こらない。
アーメン。
この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。それではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮等をいただき、主と一体となった恵みを感謝いたします。
アーメン。
今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、世にあって残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今はその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アーメン。Let the time is coming and has come, when the true worshippers will worship the Father in the spirit and in truth. For that kind of worship as Father seeks, God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit and in truth. Amen.
メイト・マウントに近づいていくこの若者をあなたはご覧になっていることを感謝いたします。思い心感情霊魂魂がこの地上においてメイト・マウントを尽くしてあなたの御そばにはべるものでありますように。そしてこの地上において最高の恵みと祝福に預かりますように。主イエス・キリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記13章8節と9節です。出エジプト記13章8節と9節。それでは宣言いたします。その日あなたは息子に説明して、これは私がエジプトから出てきた時、主が私にしてくださったことのためなのだと言いなさい。これをあなたの手の上の印とし、またあなたの額の上の記念としなさい。それは主の教えがあなたの口にあるためであり、主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたからである。アーメン。お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日この主日、我らはあなたを覚え、あなたを礼拝し、あなたの祭りを行うためにここに集っております。あなたを覚えて捧げる一人一人、あなたが今日豊かにお語りくださますように、御言葉であられるキリスト、あなたを今豊かに我らのこのしもべらの唇に臨在させ、またこの空間に臨在させ、そして人々の心の内に豊かに臨在させてくださるように、神殿であられる人一人です。どうかあなたが一人一人を今清めてください。これからの全てをただあなたに期待し、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りとします。
アーメン。
アレルヤ。あれ、素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アメン。
出エジプト記の13章を、ね、先々週になりますね、やりましたけれども、出エジプト記のテギリンの、ね、箇所なんですね。テギリン本文は、ね、合計4つあります。出エジプト記に2箇所、それから新明記に2箇所で、その合計4箇所なんですけれども、でその4つの全箇所に共通していること、それがですね、この御言葉をあなたの手につけて印としなさい、それから目の間において記念としなさい、ね、まあ、そのうち額において記念とする、ということがまず一つ目で、それからもう一つは、子供によく教え込みなさいということです。子供によく教え込む、要するに暗唱させるんですね。この二つ、これがこのテフリン本部のうちの4つの、に全部共通して語られていることです。
でそれでユダヤ人はこの言葉を実現させるために、ね、この御言葉の箱を額に、ね、ここに結びつけて、また、ね、この左手に結びつけて、それで、ね、この4つの、ね、チェフリン本文を実践しているわけですね。でそしてなおかつ子供によく教え込むということ、使命記の6章の方では、ハヤーという言葉が使われています。あなたのそのうちに存在させなさい、ね、ハヤーは存在を表すリードですけども、ですからそれも、ね、溢れるばかりに存在させなさいという意味なんですね、そのハヤーは。ですから心の中の御言葉はもう本当に口を出て出て仕方がない、溢れ出てくる溢れ出てくるとなるまでに存在させなさい、これが神様の命令です。適宜とても重要です。で今日はですね、この御言葉を子供によく、ね、教え込むこと、また暗唱させることがいかに大事なことか、今日はですね反面教師的に、ソロモンと、ね、その子供である、ね、レハブアムから、このチェフリン教育の大切を、今日は見ていきたいと思います。でソロモンについて、ね、先々週見たんですけども、ソロモンはいわゆる成功者でした、ね、初期の時代、ソロモンは、本当に神様に、喜ばれる願いを、ね、しました、どうか聞き分ける心を、ね、与えてください、シェマーの心を与えてください。でそれで神様はそれを喜んで、でソロモンにその知恵を与えたのみならず、ね、本当に、ね、富も栄誉もまた、ね、戦争に勝つことも、ね、それを全部神様はソロモンに与えてくださって、でそれでソロモンは本当に栄えてきました。でソロモンがですねこの父ダビデの訓戒に従って神様を忘れないで、ね、神様と共に歩んでいるうちはそうだったんですけども、しかし、ね、途中違法の女たちとたくさん結婚を重ねてしまって、で合計1000人も妻めかけを抱えている、でその、ね、大部分は違法の女たちだったんですね。でそれでその違法の女たちの ねえっていうそういう呼び声に応じて、その違法の女たちの違法の神々の神殿を次から次へと、ね、神殿や、ね、祭壇を建てて、でそれで預言者が、ね、警告するんです。そんなことやめなさい、主に確かめなさい、聞きませんでした。で2回目再び預言者を通して、ね、警告が与えられましたけれども、それも聞きませんでした。でその時以来ソロモンのその栄光に陰りが見え始めます。で本当にそれまでは本当に土地は豊かに産物を実らせたんですけど、それが実らせなくなって、でその結果ソロモン、ね、贅沢暮らしを、ね、していたんですけども、それをやめられなくて、でも、ね、収入が減ってしまった。でそれで人々から重税を取り立てて、税金を重く取り立てるようになって、でそれで彼、ね、結局多くの女を召し抱えた、多くの贅沢をした、多くの経験した体験した人生で、ね、喜びといわれるものを全部舐め尽くしたけど全部虚しいと、彼の人生の最後は本当に虚しいばかりの人生になってしまった、ね、本当に私たちはですから、この、ね、ソロモンをつまずかせたのは違法の女たちでした。本当に皆さんも、ね、連合する相手、一緒になる相手、これとても気をつけなくてならない。いかにソロモンのような知恵者、また御言葉を豊かに蓄えた人であったとしても、でも、ね、この違法の女と結婚する、あるいは違法の価値観と連合する、あるいは仕事ビジネスにおいて、ね、違法のものと、ね、一緒になって、でそれで相手に、ね、首を取られてしまうと、もうせっかくこちらが手振りしていても台無しになってしまうんですね。本当にそのことの戒めをこの家族から受けるんですけども、でこのソロモン、ね、死にます、ね、死んでその後に、この王権を引き継いだのが、レハブアムという子供なんですけども、でちなみにこのレハブアムの母親はアモン人の女ナーマという、ね、女性です。アモン人で、神様が、モアブ人アモン人とは付き合ってはならない言ってるんですが、しかしこの、アモン人とよりによって、結婚したその間に生まれた子供レハブアムがその次の王になるんですね。どういう経過は書いてないんですけども、でそれで、ね、彼が王様になった。で彼が、ね、王様になって、人々がこのレハブアムのところに来て相談しに来るんですね。相談しに来るんですけども、でそれで あなたの父親ソロモンは、ね、税金を重くして本当に民があえいでいる。だからどうかその空気を軽くしてほしい、ね、そういう願い事でした。でそれで、ね、レハブアムは、ね、3日待って、それから、あの判決を下そう、ね、でその間にレハブアムはまず、ね、そのソロモンの時代からの長老たちにアドバイスを求めに行くんです。で長老たちは、ね、アドバイスします。民の優しく語りかけて、その税金を軽くしてやりなさい。そうすれば彼らは生涯あなたについていくでしょう。でレハブームはその長老たちのアドバイスを受けた後ですね、彼と同年代の若者たちのところに行って、その若者たちからもアドバイスを受けるんですね。そのアドバイスの内容、それは彼らこの民草に対しては荒々しく答えなさい。私の小指は父の腰よりも重いんだ、太いんだ。父はあなた方に重い首輝を負わせたが、私はさらにあなた方の首輝を重くしよう。父は無知であなた方を凝らしたが、私はサソリを持ってあなたを凝らそう。そういうふうに若者たちアドバイスして、でそれでいざ3日目、レハブアムがために言ったこと、それはこの若者たちが言ったようにですね、もうサソリを持ってあなたの空気を重くしよう、そういうふうにもう荒々しく言い放ったんです、王座から。まあ、さぞかしすっきりしたでしょうね。ある種の人たちは王座からですね、荒々しく命令をして、ということに憧れて、それですっきりするんですけども、しかしこの彼にとっての一瞬のすっきり、この爽快感、これがもうずっとその後を、永遠に、まあ、今もこの21世紀の今もずっと王を引っ張るイスラエルにとっての呪いになってしまった。このたった一言、このたった一つの暴言、この一つの暴言で、ね、彼の国を壊してしまったんです。イスラエル十部族がですね、このレハブアムの言葉を聞いた時、もうやってられるかって言って、もう見限って、でそれでダビデの家、あなた方自身で面倒を見るがよい、我々は、ね、あなたの支配も受けないよって言って、でそれで南ユダ王国と北イスラエル王国が分断してしまったんですね。そこから北と南が戦争するようになって、国力が互いに衰退して、で衰退した結果、他の国が攻め込んでくるようになってしまったんですね。そして今この21世紀の今もなお失われた十部族が今どこにいるかわからないような、ね、まあ、一部発見されてきてるんですけども、本当にもう ほぼ半永久的にこの、呪いをたった一言、たった一回だけの爽快感、これを味わうために作ってしまったんです。
あのね、主は私たちに叱るべきある地位、名誉、その立場を与えてくださった時というのはね、それだけの能力をあなたに与えたのは、私が愛するものを面倒見てくださいということなんですよ、ね、その人たちの上にね、威張り散らしていなさいという意味ではないんですね。本当に私が面倒見たい、ね、人をあなたにお預けします。だからあなたが面倒見てください、育み育ててください、お守りください、応援してあげてください、用いてください、生かしてください、勇気を与えてください。私に与えられている力が大きければ大きいほど、主が私にね、面倒見てあげてって言っている人の人数は大きいんです。人はね、こう偉くなりたい、高くなりたい、ね、そう願ってはいるものの、自分が偉くならなければならないその理由がわからない。だから主は私たちに、あなたに与えられているその全ては、まずは私に使えるため、次はね、私が使いなさいという人たちに使えるために与えられているものであって、あなたがよろしくてでね、いいようにね、よりよく生きるために私が与えたものではないよということを主は私たちに教えているんですね。いいですか、皆さん、皆さんの本当にね、出世したい、 このぐらいのポジションに私が行きたい、ね、そしてこのぐらいの人たちを、ね、もう抱えたいと思っているんだったら、皆さんがそれだけ主に仕えるね、しもべじゃなきゃいけないんです。そしてそれだけ人を面倒見る、ね、そしてその面倒見るのも仕える姿勢で、ね、本当に大きな心でその面倒を見るということを覚悟しないで、ね、このポジションだけが欲しいということだと、皆さんはどうなるかって言ったらね、ソロモンみたいな、ね、そしてまだレオボアムみたいになってしまうんですね。私の一言にね、はいのためにそのポジションがあるんじゃないんです。私の一言にはいじゃなくて、民が言ってることをよく聞いて、ね、その真実をそこから見出す必要のために、主が私を用いているんです。人は私たちがね、あるこのポジションを得ているときに、四方八方から言い放題なんですよ。自分が言いたいことの言い放題ということなんですけれど、主が与えてくださったこのポジションということであるならば、人がね、ワンワンワンワン東西南北から言っているその言葉の中で、聞かなければならない言葉がね、このね、よく放った矢のように自分の耳に入ってくる。ね、そしてもう先生まんまの人がいる中で、ね、主にあってそのポジションを得て、そのポジションを得た理由をはっきりと分かっている人は、先生まんまの人がいるでしょ。その中において自分の目に留めなければならない人がね、もう飛び込んでくるんですよ。なんでコラボレーションをして、ね、分かち合いをして、もっともっと主に使える力ある人たちを、ね、増やしていくために、これが理由なんですね。でもこのね、ついてないやつら、信仰がないやつらだけど、信仰がないくせしてね、良いものを受け継いでしまったやつらというのは、そういうのはないんです、ね、ないからどうなるかって、信仰によって受け継いだものはね、仙台までって書いてある。これ仙台までっていうのは永遠にという意味なんですね。信仰によっていただいたものをね、反映したものを、信仰ないものがそれを受け継ぐとどうなるかって、長くて3代4代って言ってるんです。もうソロモンの時代からレホバームね、そこになって、もう国の半分こうなっちゃったんですよね。だから本当に私たちはポジションを得ることをね、喜ぶね、なんでそのポジションが必要なのか、その理由もわからないで、それでそれが欲しいということをしたら、それはね、自分からね、災いと呪いの中にもう入っていくのと全く同じです。呪われるためにね、ポジションを得ちゃいけないんです。呪われるためにね、お金いっぱいいただいちゃいけないんですよ。呪われるためにということではなくて、本当にポジションを得るのも、まだ富を得るのも、人を得るのも、自分がね、このポジションを得るべき理由をしっかりと分かって、それを本当にイエス様にあって祈り込んで、ね、そのようなポジションに、私が本当にポジションが私に与えられた時でも、ね、私はあなたを恐れ敬うことを忘れません。
アーメン。
私はあなたを恐れ敬い、あなたが仰せられたことは全て、ね、使えます。主よ語りたまえ、しもべ聞きます。知識の時代、知識の時代ね、もう本当にしゃかめちゃかだったんですよ。めちゃくちゃな時代でした。でもその時代、その時代のね、一番最後ね、サムエルがね、その幕を下ろして新しい時代をこう開くんですね。その時にサムエルがね、言った言葉を一つしかない。主を語ってください、しもべ聞きます。これを言った獅子が一人もいなかったんです。立ったので獅子の誓いが全部滅びちゃった、ね、立法があっても
立法があっても、立法が私たちにね与えているその意味が分からなければ、立法はですね祝福ではなく重荷、呪いなんですよ、ということなんですけれど、立法を神様が何で私たちにくださったのか、その意味を分かると、立法そのものがもう祝福のもう塊なんですね。あのね、10回重たいですよ、10回、なんか全部守れそうもないような気がする。あのね、この10回がなかったらどうなるかって言ったらね、それぞれが10回持てる。1000人いたら1000人の10回がある。それでお互いにぶつかり合って、私の10回が正しい、ね、私の10回が正しい、そして争いあって、そこに安定も繁栄もないということなんだけど、神様が与えてくださったこの十戒によってどうなるか、あなたと私が正しいんじゃなくて、神様のこの言葉が正しいという基準を持つようになったの。基準ね、私たちは人間、罪を犯すもので、正しいね、基準はいない、一人もいないね、だから神が与えてくださったこのね基準となるね、この十戒があったから、人はね自分が正しくないということがお互いが分かって、この基準に沿って自分のことを考えてみても正しくない、基準に沿って見ても正しくないということで、どうなるかって言ったらね、人と人の間にこの争いというものがね、なくなっていく。なくなっていく。でも、この十戒を与えてくださったこの神様の意図、ね、それを分からなかったこのイスラエルは、十戒が重たくてしょうがなくて。そんで、重たくて重たくてしょうがなくて、そしてもう後々になると、この十戒ね、もう何しても私たちは守れないんだ、守れない、もうどうせ守れないんだったらもうしょうがない、好きなだけ生きて、そしてちょっと心が重くなった時に惜しいと思っていく、ね、そういうことを繰り返ししてて、どうなったかって言ったらね、神様とのこの間にイエス様が来るまで400年間ね、もう断絶の時があるんですよ、断絶の時。だから皆さんは本当に聖書に書いてあるのが、創世記一章一節から啓示録の最後まで全部祝福なんですよ。新明記の1章28章1節から12節までが祝福の言葉がある。もうこれはね、しょっちゅう先生方もメッセージをする、ね、で13、14で締めくぐりの神様のね命令ねがあって、15から68までは全部呪いが書いてあるんですよ。で、この呪いのところはね、ほとんどメッセージがない。新明記メッセージしなさいって言ったら、私は28章。ね。時間がなくて、これ全部ができない。どっちをしますかって言ったら、私はね、15節から68までする。この間ある人にね、これを教えて、私がこう言ったんで、教えてたんですね。そしたらその人がね、学んでる途中こう言いました。先生分かりました。何言ってるのかなと思った。今自分にある問題が起きたんだけど、その問題が何で起きたか、今これ学びながら分かりました。書いてある。書いてある。皆さんにも今日言いますよ。皆さんの人生でね、本当に起きてほしくない問題が起きて、その原因がわからない、その時に何をする。新明記28章開きなさい。そしてね、15節からね、68のまでずーっとね見てみると、自分が今どんな罪を犯したからこのことが起きてるのかっていうのがわかる。だからね、なんでこれ新明記28のね15からはやらないんだろう。結局は神様のね言葉が全部創世記一章一節からね これぐらいしたら呪われる、これぐらいしたら呪われる、これまでもが全部祝福なんですよ。なぜこれしたら呪われるということを教えることによって、これをしないように仕向けてくださったのが、これぐらいをしたら呪われるなんです。それが理解できなかったら、私たちに幸せのために事細かくそれを言ってくださったということを理解できなかったらどうなるかって言ったらね、神の掟を守るのが重たい、ね、そうするとどうなる、ね、もう重たいからもう諦めちゃう。諦めたらどうなる、やり放題し放題になってしまうんです。だから私たちは本当にイエス様にあってね、呪いめいたことをもっと見る。そんでそれを自分の中に入れ込んで、そして呪いに落ちないためにそれを覚えて、そこに足を踏み入れないということが私たちは必要なんですね。今日ね、本当にすごくふっとすごい感謝をしました、ね、子供たちに今日の朝方だったんでしょうかね、加藤先生が私に、今日の127か、ここに宣言する前にその箇所のもう知りたいことがあって、ちょっと私に質問があって、それで私がお話をしたんですよね。その時に私が言ったのが、八つを満たす人ということがそこに書いてあったので、その説明をして、今日テピリンをする時に、あ、彼らが心してテピリンを始めているというのがね、分かるんです。そんでこういう子供たちをね、成長した様になるとどうなるかって、できがない、ね、だから、ね、八つを満たしていて、ね、縄文の前で誰かと敵と争っている時も、ね、恥をこむらないって書いてある。なぜかって言ったらね、もう放ったら、ね、そのまんまやっつける、ね、そのような、ね、子供だから今日ね、テピリンがするのを聞きながら、あれ、この子たち八つになりつつあるということで、少なくてもね、今他の、クリスチャンの親たちと違ってね、本当に、子供たちを、ね、もう一番最初親の願望でっていうことだったんですけど、でもそれが交渉して、ね、今どうなってるかって言ったらね、子供たちのテプリンが、ね、本当にこう徐々に徐々に本当にイエス様に捧げ物に近づいているということがすごく分かりました。70億以上いるでしょ、今全世界の人口。その中でクリスチャンというのは今10%、そんなにいないと思う。その中に御言葉を子供に暗唱させて、ね、強く応縮している親、その中に皆さんがいるということと、子供たちの中にこの、ね、志が起こされたということを本当に感謝して、そしてね、このうちの子はソロモンみたいにはならない、あのレオボラムみたいにはならない、ね、もう感謝して感謝して、主を恐れ敬う、礼と舞おうと思って礼拝をする、この時代を仕切る、ね、そのような子供として主がもう本当に整えてくださっているということを感謝して、本当に親子ともども、ね、祝福を受けることはあっても呪われることはない、ね、天聖とエクレシアの皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
本当にテピリンする子供を八つを矢で満たしている神は本当に頼もしさなんですね。縄文で敵を語るとき恥を見ない、縄文敵が対するときですね、矢を持ってなければ敵に攻撃できないけど、矢をたくさん持ってればもういくらでも敵、縄文のこちら側から攻撃できるんですね。 悪魔サタンが攻撃してきます、世が攻撃してきますけど、しかし私たちはそれを上回る矢筒、チェリビン、御言葉でもういくらでも解き明くことができるんです。御言葉をたくさん皆さんのうちに蓄え、また子供たちのうちにたくさん蓄えましょう。で、今日の箇所はですね、その子供に御言葉教育を施さなかった場合どうなるか、親は、ダビデ王という偉大な王です。その子はソロモンという偉大な王です。そしてその子、ヤロブアムはチェフリンがない子供でした。御言葉がない子供でした。もし御言葉があったのであるならば、こんな暴言は吐かなかったはずです、なぜなら、チェフリンする子供は、あ、これ言っちゃダメだって、あ、これ言わなきゃ、神様から来るんですね、この島でもチェフリンするようになってからですね、言ってはならない言葉がなんか 出てきそうになった時、なんかプープーってアラートが鳴る。それで、あ、でとどめると、で後で思い返すんです。あの時あんなことを言わなくてよかった、言ってたらこうなったっていうのが組み立てられるんですね。チェリーに次ぐようになってから、それはチェリーになっていきました、けれどもヤロブアムはですね、もうあの、王座に座ったら、もうこうやってもう大冗談から思いっきりスカッとした言葉をクールに、語ってやるんだ。そしたら神は「へい!」って、それで、従うんだ。なんかそういう、なんか真実でないイメージがぐるぐるぐるぐる思い巡らされていて、それでいざ王座に座ってですね、その若者たちから言われた通り、やってみたら、もう民は全部そっと向いてしまうんですね。あれ、イメージしていたことと違うじゃん。なんでこいつら、イメージ通りいかないの。ソロモンは、もう大冗談から、もう女たちもみんな平行していたじゃない。なんで、そういうふうになってしまうんですね。本当にたった一言で家庭を壊してしまう言葉あります。たった一言で、子供を傷つけ、夫を傷つけ、妻を傷つけ、あるんですけども、チェフィンにするとですね、これを言ったら、どうなるか分かるようになってくるんですが、しかしあいにく彼は御言葉教育を受けておりませんでした。何しろソロモン、1000人も妻めかけがいた。でしかも大部分違法の女だったんです。でしかもどういう違法の女か、ケモシの神殿建ててよ、子供を生贄に捧げる神様に従ったらあなたもラッキーになるよとか、そういう言葉にソロモン聞き従ってばっかりいて、で御言葉を妻に子供に教えるということをできず、飲み込まれていってしまったんですね。飲み込まれてはならないんです。私たちも異様に、また、そういう、御言葉から離れさせるものには飲み込まれるので、飲み込む側が皆さんです。で、そういうわけでもうレハブアム、御言葉教育を受けるところではなかったんですね、でこのレハブアム、このダビデが、おじいさん、ソロモンがお父さん、いずれも世界的な偉大な王様です。この王様が蓄えた全ての富、栄誉、信頼、これをたった5年でですね、ダメにしてしまうんですね。ノンテフィリン世代は、親がダビデであってもソロモンであっても、たった5年で全財産パーにしてしまうんです。ノンテフィリン世代、恐ろしいですね、この伝歴史の方にあるんですけども、このエジプトの王シシャクというエジプトのパロがエルサレムに、攻め上ってきました、このレハブアム、あらかじめ要塞の町々をたくさん建てていたんですけれども、エジプトいとも簡単にそれを崩してですね、でエルサレム行ってみたんですけど、本当に城壁の町で、もうちょっとやそっとで攻め落とせないエルサレムが、いとも簡単にこのレハブアムの時代に攻め落とされて、でそれで神殿にある全部、ソーモンが建てた豪勢な神殿、宮殿ですね、彼のハーレム、彼の家、そこにあった全部の金銀をですね、エジプトの王様がかっさらっていって、でそれで、こうしてソロモンが、もう本当にソロモンいろんな事業をしました、貿易もしました、そうやって多くの貯めたお金、金銀、それ全部そっくりそのままたった5年でレハバーム、それ費やしてしまったんです。なんか伝承によるとですね、このエルサレムもエジプトに、攻められて、それでもう統治される、というところをレハブアムはですね、このソロモンが蓄えた膨大な金銀でこれを差し上げますから、どうか統治されることだけは勘弁してくださいって言って、でそれでエジプトは、それを受け取って、でそれでかろうじて、 エルサレムがエジプトに支配されるのを免れたそうなんですね。でこうしてわずか5年で使い果たしてしまったんです。ノンテフィリン世代、親がいかに信仰者であったとしても、親がどんなに素晴らしいメッセンジャーであったとしても、子供に御言葉教育をしっかりと受け継がせていなければこのようになることになるんですね。
あのね、ソロモンにも、1000人の中に、まあ、ユダヤ人の女もいるわけなんですよ、ね、なんでその女から生まれた子、ね、後継ぎにしなかった。あのね、自分が御言葉から離れると御言葉を持っているところは生きてくる、ね、うん、自分が御言葉から離れて、そしてね、生きてるものは御言葉があるところに行きたくない、ね、御言葉がある女のところに行きたくない。御言葉がある女が産んだ子供も重荷なんです。イスラエルはお母さんのことをね、トーラって言うんですよ。モーセ五章を丸暗記していて、それに沿って生活しながら子供にモーセ五章のね、暗唱させてテピリンさせて、その立ち振る舞いを教えるのお母さんなんですよ。アモンズだよ、分かるってないね。絶対に絶対に絶対にね、あのイスラエルの中に入れちゃいけない。彼らは断大ね、その同じ土地で住んでもダメだって主が言ったんですよ、うん、だけどね、本当に私ね、何でやろうと思って、ああそうか、自分が御言葉から離れると、御言葉があるところ、神のしきたりがあるところを思ったくてしょうがない。だからもう御言葉から離れて罪を犯すようになって、罪がもう、あの、もう日常茶飯事になった時に縁切りしてるんです、イスラエルの女から生まれた子供、縁切りしてるんです。それでどうなったかって言ったらね、まあ一番ね仲良かったね、女一番仲良かった子供、それが不思議な形でそうなってしまったということなんですね。いいですか皆さん、これね、今納得したでしょ、自分が御言葉を離れた時にね、本当に、そういう状況になったら嫌だって、皆さんにもそうです。ソロモンもそうだったんです。だから1にも2にも3にも私たちはね、今私たちの次世代が絶対にキリストにあってね、こう脇腹が与えられてね、本当に結ばれて結婚するということをもう前提に私たちは祈らなきゃいけない、ね、そしてもう子供がねできた時にはもう腹の中からもうテピリングさせる、そのようなこの栄光の家庭を築くということを今から皆さんはね、もっと祈って子供たちのためにこのね柵をね張ってあげなければならないですね。いいですか、本当に歴史を通して主が学びなさいって言ってるんですよ、ね、このいらない、その当時あって私たちとは関係ないことであるならば聖書にはない、ね、イエス様ね、まだその前の前のもうあのこの旧約の物語、たくさんの物語があるよ、なのに省かれてあるものだけがこう全部載ってるんです。ということは何かって言ったらね、私たちにあなたの時代もあり得ることだよということを言っているわけなんですね。申命記を見るとね、モーセが申命記一章からずっと遺言を言ってるんですよ。遺言って言っているんだけど、そこでねこういうことを言って、一番最初に十戒をもらった時、いただいた時というのホレブの山のふもとね、それをねもう一度ね彼らにねこう再現してお話をしているのがモアブ平野なんてね。でそこで言っている時にね、
この言葉をね、今聞いているあなたたち、あなたたち、そして後にここにいないけどね、聞かなければならない人たちにこの言葉を残すって書いてあるんです。だから今の残っているこの言葉、聖書に残っている言葉は何かしたらね、あの時ね、あの人たちが聞くべき言葉、守るべき言葉、そして今私たちが聞くべき言葉、守るべき言葉、そして主がしかっとして残してくださったものだけをここに残っている。だからこの全部は祝福ですのでね、本当に祝福としてそれを見て自分の所有とする。そしてね、半分になったものをね、まだ倍にして戻すような勢いと力を私たちは持たなければならないということなんです。御言葉によってのみできることなんです。御言葉を離れた人たちが奪われたもの、神を裏切った者たちが奪われた、ね、ものなんです。王国もそうでした、ね、まだ国もそうでした、財もそうでした、名誉もそうでした。裏切った御言葉を離れた人たちが全部これをね、そぎ取られていたんですよね。ということは私たちは御言葉でこれを戻すんですよ、ね、御言葉で。だから御言葉で本当に親子ともどもね、戻して戻し、戻して戻すね、父と水の流れる地を所有して主に栄光を捧げる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
結局、ね、親として子供に残せる最高のものって一体何なんでしょうね。親は、ね、子供を将来幸せにするために、ね、いろんなことをします。お金を蓄えます。また子供に、ね、塾とか、ね、習い事をさせて能力を見つけさせたりします。けれどもですね、結局この子供が神様を敬わない子供に成長してしまうと、いかに親が蓄えても、また子供に能力を身につけさせてもですね、このレハブアムみたいに若い悪い若者たちと付き合って、その若者たちから悪い助言をいただいて神様を恐れず神様に見切られることをするとするならば、せっかく親が蓄えたもろもろを全部すぐに台無しにしてしまうんです。だから一体何が親にとって子供にしてやられる最高のその受け継がせ物は、ね、一体何なのか。結局御言葉です。御言葉を伝授すること、これに他なりません。だから今このユダヤ人教育、ユダヤ人は2500年も子供に信仰継承をずっとずっとずっとずっと継承させることに成功した、このユダヤ人教育、テフィリン教育、御言葉を暗唱させる、子供に御言葉を暗唱させて伝授させていく、これが今本当に日本で必要です。皆さん必要です。ユダヤ人はこの子供をテフィリン教育を、ね、4歳で始めて、13歳でですねモーセ五章を、まあ、全部暗唱させて、で13歳の時に、まあ、バルミツバーっていう、ね、まあ、成人式ですね、そこによって子供にモーセ五章を暗唱させて、暗唱した子供をバルミツバー、ね、御言葉の息子として認定して、ね、この子供はもう御言葉の子供と、ね、いうことで、親はですねもうそれ以降その子供に、ね、何でも好きなものを任せて、ね、口出ししないんですね。それ以前親が監督して、それで、親の、まあ、携帯を禁止させたりとか、ね、あれを、してあげたりとか、まあ、いろいろなことをするんですけども、13歳でバルミツバを経験したらですね、もうこの子は大丈夫ということで子供に委ねるんです。子供に携帯を渡しても変なサイト行かないで、本当になぜなら御言葉が彼の中に蓄えられているから、神様が彼の中に入っているから、それが一生離れないんですね。
あのね、御言葉ってどれだけすごいかって言ったらね、例えばないし、御言葉を蓄えているよね。その御言葉を蓄えているものが御言葉に反するものをなんか見たりするじゃない。そうするとどうなるかって言ったら、ね、もう内情から何から全部それを拒否する。そんでそれをちょっとでも根っこを入れ、こう下ろそうとするだね。そうするともう中にある御言葉自身がもう大騒ぎをするんですよ。そんで
気持ち悪くてできなくなる。だからそれをね、もう何千年もこれをやってきたユダヤ人も分かってる。だからもうバルミツバね、このしたらもうこの子はね、見言葉があらゆる人物事を仕分けしてね、絶対にできないということを分かってるから、それからはね、お金を使うのもね、何をするのも見言葉と子供に任せている。彼らはね、成人式をした時にすごいたくさんお祝い金をもらいます。でもそのもらったお金、そのもらったお金をその時から投資をさせるんですけれど、投資を勉強させるんです。成功した人たちのところに回っていって、何をして成功したのか、ね、どんなところに着目したのか、それを聞いて、その全部聞いてから自分が一番こう投資したいところを、ね、投資するんですけど、何をするか、分散型の投資をさせるんです、ね、分散型の投資。見言葉によって成功した人を見本にして、自分が見言葉を暗唱して、ね、土台がある耳や感覚で聞いて、そしてそれを分散して投資をすることによって、ね、自分が投資したのが何が一番、ね、祝福をされていて効率が良かったのかということを、この、適当にではなく感覚でやったことが、もう理論的にこう答えを出してくるので、子供たちは、たかにユダヤ系の人たちがみんな金融のトップなんです。よかったですよ。皆さんが今ね、皆さんの子供が今ね、テペリンをしている。こんな祝福はありえない。今 100% じゃん、ね、100% テペリンしてる。素晴らしい。
テペリンする子供ダントツになるんですね。ユミちゃんもクラスで一番になりましたし、またユキト君も運動館で勝利しましたね。昨日静岡の女の子が運動会で一番になったという報告が、テペリンの女の子、小学校2年生。本当にテペリンにすると子供がダントツになっていくんですね。
その子ね、玉入れができない、全部外れるんだって。それで私が、ね、玉入れちゃダメだよって言って、何入れるのかなと思ってこうやって見てるから、拳入れようって言ったら、玉を入れちゃダメだよ、ぶれるから。ね、だからあなたは拳を入れるんだよって、拳つって何回か練習させて、玉入れちゃダメだよって拳入れてね、すごいたくさん入ったんだって。
島の心、聞く心、聞き従う心、これが本当にこのテペリンによって育っていきます。御言葉が入ると、ね、本当にわきまえが入ってくるんですね。何か、ね、悪い友達が、ね、一緒に来いよ、ね、一緒に財布を持って、ね、悪いことをしようぜって言っても、ね、彼らの道に入ってはならない。その御言葉が、ね、ピンって出てきて、いやって、ね、あんたとは会話しないよってなるんですね。本当にだから今このテペリン教育、御言葉教育、これがこの日本において大事です。今、ね、天聖またエクレシアにおいてはこのテペリンの小学校、中学校、大学、うん、高校、幼稚園、ね、建てようと今計画しております。本当にこれが成功されます。
成功します。
アーメン。
成功した。ただ今、ここに書いてますけど、この時代この日本に御言葉の子どもたちを起こして立て上げ増やしていくために、権威においても経済によっても大いに祝福されていくのです。本当に成功して経済が与えられていきます。それを本当にこのことにつぎ込むんです。次世代のために、ね、子どもたちを御言葉教育で、本当に御言葉による永遠の、ね、祝福された霊的な祝福のために皆さんも働いていきましょう。とかこの礎となっていく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。
アーメン。
ではいただきました御言葉をそれぞれが思いつつ今祈りに入っていきたいと思います。主の皆を呼び求めましょう。せーの、
主よ、
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 御言葉にあって私たちの未来が開けていることを感謝いたします。主よ、本当にあなたは御言葉を伝授せよと新明記において何度も宣言され、そしてそれに従ってイスラエル人は実際に祝福されております。我らも主よ、本当に御言葉の子供たちを育てるために今こうして諸々の労を負っておられるゆえに、主よ、本当にあなたがこれらを祝福しておられるから感謝いたします。あなたがちょうど良い時に、ちょうど良い場所を、ちょうど良い経済を、またちょうど良い権威を、地位を備えてくださるから感謝いたします。主よ、本当に今テレビ教育を受けている子どもたちが今この世で本当に世において断トツとなっていくから感謝いたします。まことにあなたは褒めたたえられるべきお方、どうか私たちは本当にあなたの御子に聞き従い、これが道だ、これに歩めという、そのあなたの導きに従って歩んでいくことができますように、そこから右にも左にもそれることがないように、私たちが建てていなかった家々や町々を受けるとき、また私たちが掘っていなかった堀井戸を得るときに、また私たちが植えなかったブドウ畑、オリーブ畑を得るときにこそ、主よ、あなたを褒めたたえ、あなたを敬い、あなたの御名によって誓い、そしてあなたにの技をまさずこの地上に日本に起こしていくものでありますように。主よ、今そのために働いておられる一人一人がおります。祝福してください、守ってください。そして本当にあなたの導きに従って豊かに豊かにされていく一人一人、そして将来の日本を本当にあなたの御国を浸らせるものでありますように。あなたが今私たちを知らせて、そしてそのことに携わらせてくださっているおられる主、あなたを褒めたたえ感謝し、イエス様の名前によって祈ります。
ね、
それでは賛美の305番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。305番です。 あなたが本当に十字架につけられ死んで蘇られました。私たちを愛するために、私たちを救いたいと願うゆえに、主よ、あなたがこの地上に降りてこられました。御言葉として今日私たちに宿ってくださったことを感謝いたします。私たちはイエス様、あなたご自身であられる御言葉を本当に豊かに済ませることのその意味を今日また一つ教えてくださったことを感謝いたします。本当にこの御言葉を教育すること、御言葉で子供を養い育てること、これがいかに重要であるのか、主よ、本当に私たちがよく身に染みて子供たちによく教え込み、子供たちの思い心に主よ、あなたの御言葉を豊かに住まわせることができる我らともどもでありますように、またそのような学校を作りたいと主よ願う私たちです。どうかあてが立ててください。教会を作りたいです。幼稚園を作りたいです。主よ、どうかそのために必要な全てのもの、こと、人を備えてくださいように。新しい1週間が始まりました。どうかあなたがこの一人一人、その1週間あなたの御言葉によって豊かに豊かに大いに勝利し、分取り、勝ち取り、また前進する一人一人でありますように、より神の子として成長していく我らと ものでありますように。主よ、本当にコロナがはびこるこの時代の中から一人一人をお守りください。どうか一人一人が本当にその世のあらゆる災いに打ち勝ち勝利するものでありますように。むしろこの地上において、本当にこの時代ボアズのように豊かに祝福され、また権力者となっていき、リッチなものとなっていく一人一人でありますように。また本当に女の子たちがエステルのように、ルツのように、またアビガイルのように知恵を身につけ、美しさを身につけ、そしてあなたの御言葉に由来した気品と、またその諸々の秩序を勝ち得ますように、あなたが祝福してください。どうかこれからの1週間を祝福してください。私を今週アメリカにおいて大統領選が行われます。どうか神様に聞き従うトランプ大統領を再び再当選させてください。そして主よ、本当にこの世の共産主義や、また中国や、また諸々の本当に全体主義を打ち壊す、そのような大統領となることができますよ。そして本当にあなたの御言葉を復活させ、アメリカにおいて主よ、本当に教会を大事にしていた古き良き時代を復活させるトランプ大統領でありませんと、あなたに願い求めます。それによって世界が本当にイエス様を信じる王はなんと強いんだろう、その国はなんと強いんだろうと、あなたを恐れ敬い、我もと主よ、あなたを恐れ敬う国々が誕生していきますように。日本もそうなりますように
願い求めます。
これから始まる週間が本当に安定によって豊かに、あなたの御国、すなわちあなたの御心が成就するこれからの1週間でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。ではお聞きください。主の祈り557番を賛美して祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
양념을 긁어내고 기름을 부어서